今日は三位一体主日というふうに呼ばれていますから、特に三位一体の神ということを考える日なんですね。この三位一体の神という時に、私はこの神を一言で表現したら今日の説教台になるというふうに思っています。行き届いた神ということですね。考えようによっちゃ、この三位一体というのはどうもピンとこないという方が多いです。クリスチャン長いことしてらっしゃる方でもですね、神様っていうのは分かる、ね、これは分かるけども、この神様とキリストの関係っていうのは分かるので分かる。でそこで今度さらに聖霊っていうふうになると余計ちょっとぼやっとしてくる。でこの三人が一つだってなると、なお分からなくなるというふうに考えられがちなんですが、三位一体の神というのは別々の人格が一つだというふうにの意味なんですが、それをひっくり返しに考えて、一人の人格の三つの顔というふうに考えていただくと、もう少し分かりやすくなるかというふうに思うんですね。三味の意っていう、この位という字は中国語の異格、位とそういった人格の格、つまり人格っていうことです。ラテン語で言うとペルソナっていうふうにですね、ペルソナっていうのは顔という意味も持っています。例えば石川和夫という一人がいるときに、今こうして皆さんの前に立っているときには牧師の顔です。うちに帰って家内の前に立った時には夫の顔になるんですね。で時々やってくる息子たちの前では父の顔になる。向かい合う関係によって呼び名が違ってくるというふうに考えてくださったりです。もともと一人の方なんだけれども、その私たちがこの神様に対する関係において呼び名が違ってくるということですね。天地創造の神というのは父なる神、これを父なる神と呼びますが、この方はつまり創造者ですから、私たちを超越してる。だから父なる神の特性というのは超越性、超越してらっしゃる方っていうことを特に意識するときには神っていうふうに呼んでしょうね。その父なる神が天地を作りになった目的に従ってですね、全ての人々が一つになって神様からの祝福が伝わるように、そのために特別の民をお選びになった。だけれども最初に選ばれた民がやっぱり人間の持っているその善悪の知識にとらわれてですね、神様と契約している人がいい人、契約の外にいる人が悪い人っていう、こういう二元論的、つまり分けて考える考え方にとらわれて、神様の祝福は決して分け隔てがないのに分けちゃうっていうふうになってしまって、どうしてもこのままじゃ見当外れてダメだなっていう時満ちてっていう表現がありますが、ガラテヤ書の要所ですね。つまりもうこれ以上はダメだという時に、神様が自らあるべき人間の姿を捉える、これが人となられた神ということですね。そのイエス様は30歳そこそこで十字架にかけられて死ぬということになるわけですが、十字架で死ぬという最も惨めな形を通して人間が神様との関係を決して絶えないでいると、敗北に見えていても、それは決して人間には敗北にしか見えないかもしれないけれども、敗北ではないっていうことをお示しになった、それが復活というんですね。つまり価値観をひっくり返すっていうことに意味があったと思うんです、イエスのしたことはですね。そしてそ その後、子なる神というのは、そういう意味では、父が超越性に対して、子なる神は具象性ですか、具体的というふうに生きたらいいか。ね。そして、じゃあ精霊は何かというと、ここは私が誠に行き届いていらっしゃる神様というふうに言う根拠なんです。神様は高いところにおられて、で俺が神だぞ、お前たちは限界があるだろ、だから悔改めてついてこいよというふうにして、荘厳厳粛にしておられるだけではなくて、どうしてもわからんのかなという時に自ら人間になられたということですね。しかしまた人間となられても、あの弟子たちを見たらわかるんですが、みんな頼りにするわけです。このイエス様ついてると間違いないっていう、本当の意味で一人癒して立たない。だからイエス様は、私が去っていくことはあなた方のためにいいことなんだというふうに、一人一人の命というのは自分で生きるしかないんですね。人のせいにしてたって自分の命はそれで生きられない。人のせいにしてる間っていうのは体も調子悪くなるんです。なぜならば被害妄想ですから。誰それのおかげで私は今こうだ、本当はもっとこうなのって、何か悪い原因を全部外に見つけている。間は自分が苦しいということでしかないんですね。だから精霊というのは自由の霊、神様が一番私たちに与えたい、それは自由ということです。死にもとらわれないし、人間の価値にもとらわれないし、私は私だっていうところを発見すると、見えないものに対する感性、簡単に気づくこと。精霊は私たちに気づくことを教えてくださる神ご自身、それで行き届いてらっしゃる。つまりお前たち愛し合え合えよってこう口で命令されたり、それで手駒こうだぞって、この通りやれよっていうだけでもダメ。最後の一押しをなさるのが精霊なんです。精霊が私たちを生かしてくださってるなっていうふうに信じられるのは、これも今までのキリスト教会の中で聖霊を強調する教会があったのですが、私はちょっと見当外れだったんじゃないかなという気がしています。これは私たちの持っている賛美歌の中にもほとんどそういう形で歌われているんですが、必死に呼び求めると来てくださる方というような、だから御霊よ下りてとはですね、もう御霊よ下りてっていう表現が多いです。そうすると普段は遠くにいらっしゃるっていう感じになる。で、私たちは普段は精霊に生きてないっていうふうになってしまうんですが、精霊も父なる神もキリストも一人だっていうふうに考えるとですね、そんな遠くにいらっしゃるんだったら意味がないんです。私たちはちょうど体が空気の中で生きているように、魂は精霊の海の中で生きている。そこで大事なことは、精霊が私たちを助けてくださってるなっていうふうに意識するというのは、私たちが何にもとらわれなくなった時なんです。普通の言葉で言うと肩の力が抜けた時です。肩に力が入っている時は何もかもが歪むんですね。歪んで見えて、しかもそれが本当と思う、しかも自分がいいことをしていると思い込めば思い込むほど自分は正しい、いいことをしているっていうなって、神様から見たらどうでもない天狗ちゃん。だからそうじゃなくて、私たちは精霊の海の中に生きている。水道の水がその蛇口まで来ているように、あれはこう緩めれば水がドロッと溢れるように、どうぞ精霊様っていうふうに力を抜くと精霊が通っていってくださって、そうするといろんなことに気づくように、まず自分のバカらしさ加減に気づく。なんて私は自意識過剰だったの、 自分のバカらしさに気づくっていうのがユーモアなんです。精霊によって生きてるっていう時に端的に現れるのはユーモアを持ってるかっていうね。私は精霊になってて、この本がすごい、もうすごい体験したってこういう方に時々会うんですけれども、そういう方っていうのは正直言ってちょっとおっかないですね。いかにもあなたはそういう精霊はないでしょうって言わんばかりの感じですし、私は北海道にいる頃にちょっとあるところへ行こうとして汽車に乗ってる時に向かい座った人からいきなり、あなたは精霊を受けていますかなんて質問されて、どぎまぎしたろうかなんですね。受けてるかとか、まあ、信じてますかとかってどぎまぎしたんだけど、なんという失礼なことを聞く人だってちょっと思いました。そういう種類の人って、私たち精霊を受けてる人、あなた方受けてない人って言ってね、これがおかしいです。精霊は信じる信じない関係なしに、つまり神は愛ですから、いつもあたり、ただ自意識過剰っていうこの蛇口閉めてる限りはその人は意識できないということなんですね。今日の聖書で言うと五章の一節、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します、というふうに書いてあるんですね。今日のテキストを読んでちょっと分かりにくいというふうにお感じになった方がおられるかもしれません。特に6節以下のところ、この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく水と血とによって来られたのです。そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私はどうしてここが三位一体主日のテキストかななんてちょっと思ったら、ああここにある、この三者は一致していますっていうところから来てるっていうふうに思ったのですが、この水と地というのは現実的にはイエス様の伝道を始めになる前にご自分が洗礼を受けられたっていうことで、地というのは十字架で死なれた時に流された血、あるいはもっと端的に言う人は十字架につけられた時に兵士が槍で脇をついた、そうすると水と血が流れたという意味です。これは医学的に言うとこの血漿と水分とが分かれる、これが死んだという印なんだということだそうです。だから本当に死んだかどうかを確かめる仕方がこの水と血、そうするとこの水と血によってというのは十字架で死なれたというふうにも受け取ることができるんですね。そしてそれと一緒に今度はもう一つ象徴していると思います。洗礼式と聖餐式を示したというふうにも受け取れるのです。どうしてかっていうと、このヨハネの手紙を受け取る教会っていうのは、ヨハネによる福音書とこうどうも共通しているようだっていうのは、ここのところ学者の一致した意見なんですが、非常な動揺の中にあったんです。ユダヤ教の末代史の中で。で、ヨハネによる福音書は、どちらかっていうと、外側からの圧迫に対して、つまりイエスなんかメシアじゃないよっていうユダヤ教の人が言うことに対して、違う、そうじゃないよ、イエス様は本当のメシアだよっていうのをこう具体的に示そうとしたのがヨハネの福音書なんですが、この手紙はそれよりもう少し後になって、そのメッセージにもかかわらずいろんなことを言う人が出てきた。やっぱりそうは言うけど違うとかですね、いやイエス様は神様なんだからスーパーマンなんだよ、でだから人間の格好してただけだよとかっていうふうに言ったりとか、そういうことが出てくるものだから、ヨハネの手紙が 1,2,3 っていうふうに書かれてるんですが、どうもその手紙の出された順序は 3,2,1 の順序のようだというふうに言われてます。で最後にどうももっとはっきり知らせないといけないっていうのでこの手紙が出た。 異端的な考え方がどうも広がっているというのに対してポイントはっきりしない。このヨハネの手紙で言おうとしているのはイエスは誠の人間だったということですね。あるいはこの水と地とによってっていうのはただ死んで見せたふりじゃなくて本当に人間として死んだっていうことをそれを証しするっていうことなんですね。ヨハネによる福音書の4章の2節にですね、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は全て神から出たものですというふうに言ってるんですね。だからこういうことがポイントなのだよ。で、このイエスは本当の人間だったんですよということを強調しているということなんですが、それでだからこのイエスを信じている人は皆神から生まれたものです。私たちはイエス様を信じること、その見てなるほどって信じることによってもう一遍原点に返ることなんです。つまり発想の転換ができるんです。私がいて神がいたじゃなくて神様がいて私がいた、作られた。でその全てはあちらがしっかりして捉えてくださるし、しかもこの方は恐ろしい方ではなくて私たちに永遠の命を約束しようとしている。あんまりとらわれちゃいけないよ。道元の言葉の中にですね、仏道を習うというは自己を習うなるという言葉、仏の道に入るというのは自己を習う。じゃあ自己を習うとはどういうことか。自己を習うというは自己を忘れるなる。自己の信心、この身と心および他己の信心をして脱落せしむるなるのは超越する。自己を習うっていうのはなんか自己点検するように思われがちなんですが、そうじゃない。忘れることだ。その仏教の言い方だったら全ての中に仏の命があるんです。もう木にも動物にも全部と全てですね。そこにそのことに気づけて、だから自分はいないとかここはダメだとかいいとかそれに言ってる間は全てに仏がいるっていうことに気がつかないよ。あんまり言ってると仏教伝道会みたいな。そうすると自分にとらわれなくなった時に命が輝いてくるよっていうことなんですね。だから自己を忘れるな、これを信心脱落っていうんですか、身と心が抜け落ちる脱落ですね。で浮き身の姿勢とも言うんですが、これここを読んでる時に私は卒業前の大学院の2年の夏休みのことを思い出しました。一応もうこれで卒論に入ろうっていうので高知に帰ったんですが、種崎という海岸がありまして、そこの鎧でおふくろが勤めてたんですね。ですからそこへ戻ったんですが、ご婦人方の職員が多いんですね。それであるおばさんが、石川さん泳ぎに行かんかねって呼びに来たんですね。で私は泳ぎが好きですから、おい行こうって出て行った。おふくろもついてその海岸に行ったんですが、その日は折しく台風が来る前で、かなり波が高かったんですね。でもこれぐらいの なんともないよねって言いながら、そのおばさんも飛び込んで、その波の高い時というのは波がバーッと上がった瞬間に飛び込む、その満点の中ですね。そうするとそっと向こうに抜けるんですよ。そしてあとはもう関係なしですね。で帰りは沖の方を見てて、大きい波が来る、次に小さい波が来る、その小さい波に乗ってスーッと行けば戻れるんですね。で2回ばかりそういうふうにして泳いで、そしたらおばさんはもうやめたしたんですね。な私はその頃から今も同じですが、キザが好きですから優越感を示そうと思ってですね、よしゃいいのに、あやめた、じゃあ俺沖に行ってパンツの砂落としてくわなんつってね、そんなものどうでもいいことなんですけれども、沖に行ってその海水でパンツの砂を落としてくるなんつって行きはいよいよなんです、行ったんですが、さあ今度は小さい波が来ないんです。 光景で、こう泳ぎ始めて行ったんですが、ダメですね。こう、上上がって、それで3回転ぐらいして、今でもその光景を覚えています。砂浜にいるおふくろとそのおばさんが真下に見えたんですからね。そういう感じだった。こんな上まで上がって。そして、ガーッと何回か回されて、シャーッと今に十何メートル沖に引き戻されて、そして鼻からシャーッともう、ふんだんに海水が入るんですね。吸い込まれてね。それでも、負けるものかと思って、そこはまだ信仰を習いたてですからね。戦果たすれども、望みを失わせるというわけだったので、やるだけやらなくちゃというわけで、それでまたやったんですが、ダメなんです。そうして、3回か4回やってるうちに体も疲れてきて、ちらっとこれはダメかなっていうのがよぎったんですね。でも、その時に私は不思議にですね、やっぱり捉えられていたなっていうふうに思うんですが、ね、よし、どうせダメならば、神様にご挨拶して死のうという覚悟をしたんですね。ご挨拶しないままじゃいけないなと思ってですね。それで、お気に、で、仰向けになって、もう全部の力を抜いて漂ったんです。だから随分お行儀の悪いお祈りですね。大の字になって、でも神様申し訳ありません。もう勝手なことをしましたから、こういうことになりましたんですね。でも、まだ何か、ご用があるんでしたら助けてください。ダメでしたら結構ですって。お任せしますんで。多分そんなお祈りしたからですね。それでしばらくそうしといて、つまり体も休まってきたんですね。そして今度は意を決してもう一遍行ったらもう本当に不思議でしたね。はっと足が砂浜につきましたから、だから今いるんですけれどもその時に、あ、やっぱり精霊が助けてくださってたんだというのは、力を抜けっていうお示しだったことです、ね、必死になればなるほど悪循環です。なんとかしなければしなければと思うほどいけないですね。逆にどうでもなる。良寛さんがですね、死ぬ時には死ぬがよろしいっていうね、死ぬべきでござそろかな、災難に遭う時には災難に遭うがよろしいっていう、そういう言った。つまり、どうでもいいかっていうね、その最悪の覚悟をしてみて、そしてその底には私を作った方がいるんだと決めるのはあちらだっていうふうにしてね、してみると、思いがけずに違いがかって生かされるっていうことがわかります。行き届いた方なんです、神様は。私たちこんなちっぽけな頭でですね、ああしろこうしろ、あるいはマスコミはいろんなところでああでもないよ、ああこうだとかいろんなのがあるかもしれない。でも最後はあなた自身だ。それは最終的に、どうでもなるっていう、そこの開き直りがあると意外と楽しさを発見できるんじゃないでしょうか。お願いします。天のお父様、今日もこの導きを感謝いたします。本当に傲慢でありますから、知らないうちに自分中心になって、物事を勝手に判断し、あるいは人を裁いて、そしてせっかくあなたが備えていてくださる素晴らしい恵みをどれだけ足で踏み地にしてきたことでしょうか。でもまたこの日、精霊の助けのうちに、あなたが私たちの思いもよらない素晴らしい賜物を用意していてくださることをお示しいただきまして感謝をいたします。私たちをお作りになり、しかも捉えてくださったあなたは、人となり、また死にも打ち勝ち、私たちとどんな時にも常に共にいてくださる完全な愛の方ですから、どうぞ囚われた時にその囚われたことを潔く、また早く手放す決断をすることができるように、いつも助けてください。 そしてまたいつもあなたの皆をたたえて喜んで、そして人々に仕えていくものとなりますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。